おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美と
黒川彩香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
このコンビ2回目。
2回目です。
1回目は冬でしたよ。
でした。ジビエ食べに行きましたよ。
そういや美味しかったね。
美味しかった。あの日めちゃくちゃ食べましたよね。
食べたよね。今日も楽しい旅になるのを楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
あの時は寒かったじゃん。
寒かったですね。
もうすっかり暑いよ。
今日めちゃくちゃ暑いですよね。
いい天気
ねえ。
で今田辺市大戸にある道の駅
ふるさとセンター大戸に来ております。
来ておりまして、ちょうどこのベンチに座ってるんですけど、
はい、
富田川がまあ
綺麗な、
すっごい透明ですよね。綺麗わ。本当ここで座っててちょっと高台なんですけれども、下のね石とかさ、
うん、川底が
見えるよね。
くっきり見えてます。
気持ちよさそう。手つけたい。
冷たいんだろうな。
あ、
今暑いからちょうどいいですよね。
あ、ほんまやね。もうそれだけでなんか幸せな旅って感じがする ね。いや、まあ、冬の旅は美味しいもの食べて回りましたけど、
はい、
今日はですね、動きやすく、まあ、ちょっと汚れてもいいような格好をしてこいという指示が、
あ、言われましたね。
ありましたね。
はい、
何をするんだ。
わかんないです。何するんですか今日。
今日は何をするんでしょうね。結構こうアクティビティ満載な旅になるのかしら。
それはそれで楽しみですけどね。
ということでね、今日も張り切っていこうと思いますので、それでは行きましょうか。せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます。三浦千秋です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は今井直美さんと黒川彩香さんです。和歌山放送に旅部を作ったと言い張るあの2人の2回目の旅です。旧大東村はちょうど16年前、2005年5月に市町村合併で田辺市になりました。新緑がまぶしい田辺市大東エリアで透き通る水に感動し、おいしいや楽しいを巡り、不思議なものも見つけました。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
まあ、そんなわけでさ、
はい、
川のとこまで降りてこれるので来ちゃいました。
すごい、やっぱり近くで見ても綺麗ですね。
綺麗綺麗。ちょっと水に手つけたいなと思って、うん、触ろう。あー気持ちいい。
あー冷たい。
気持ちいいわ。
めっちゃ気持ちいい。
わー、いやー気持ちいいわ。この川の水の冷たさっていいね。
もうこの暑い時にこのひんやり感、
そう
たまんないですね。
もうこの川を伝ってくる風も気持ちいい。
確かに、ここに来ないとわからないね。
ほんまやね。
やっぱり降りてきてよかったですね。
キラキラしてる。もうここでのんびりお弁当でもいいぐらいけどね。
あ、いいですね。でも今日そんなわけにいかなさそうな感じでした
よ。そうなの。頑張ろうか。
頑張りましょうか。
よっしゃ、
はい、
ほな行こうか。
行きましょうか。
というわけで、富田川沿いの道の駅から旅が始まりました。この日は天気もよく、山は新緑、川はキラキラ、初夏の日差しが降り注いでいました。旧大東村役場、田辺市大東行政局を過ぎるとほどなく赤城谷水郷があります。ここは昔ながらの夏のレジャー、流しそうめんが楽しめる場所です。入り口を入ると池があり、魚も泳いでいます。少し歩くと水音が大きくなってきました。
なんかとりあえず奥へ行ってって言われて、奥で流しそうめんがいただけるようですよ。
やったー。流しそうめんなんて子供の頃ぶりです
。まあすごい、なんかこんなとこで食べても気持ちいいよ ね。ちょ、
え、
滝、
滝あるじゃないですか。あーすごい、
めっちゃめっちゃすごい、
すごい、めっちゃ綺麗、
ナイアガラ的な、
ナイアガラ、あー綺麗、
いやすごい立派だ ね。
結構流れ早いですね。
早いね。
こっちにもちっちゃい滝がありますよ、ほら。
あ、ほんとだ、だんだんになってる。
すごーい。
これはフォトスポットじゃないの？
ね、 これ写真撮らなきゃですよ。
写真撮ろう。ほんで、これをちょっと背景に感じながら流しそうめん食べるって贅沢、
最高ですね。
めっちゃええやん。
滝を背景に木造の飲食スペースがあります。食べる気満々で席に着いた女子2人ですが、
流しそうめん食べる気満々やってんけど、
はい、
こう流しそうめんだけじゃなくて、うん、鮎とかも焼いてもらえるらしくて、その鮎をまず自力で、うん、まあ釣ってきてと。
え釣って釣れるんですか。
そう、食事の前に食材ゲットから始めると。
え、
釣れなくても食べれるみたいよ。
え、でも釣りたいです、せっかくやったら。
そうだよね、うん、自分で釣ったの食べれたら、
うん、そう、最高ですよ。そ
できんのかな、ちょっとじゃあ教えてもらってやってみましょう、
ね、
こんにちは。
アユカケは初めて。
初めてです、教えてください、
はい、おもりあるやろ。
おもり、はい、
おもり。これをね、池の底へどんどんつけとこう。一番底へ、ここにまた沈んでるやろ。この辺のそのおもりのとこ、あの台風あるやろ、
はい、
これがザーッと来たら上上げたり。
来たら上げる。
こういうふうに。
え？何が起きたんっていうぐらいの。
あ、すごい。
すごい。
そんな簡単に？
いや、私らあんな簡単に行くから。ね、だって上げるタイミングがあるんじゃない？
そうですね。そこが大事。
あ、はい。
池にはたくさんの鮎が泳いでいます。池に竿を伸ばし、重りと針を沈めて。鮎の群れが来たら引き上げるだけと教えられました。
すごい、やったー、できたー。イエーイ。私一発で行きましたよ、すごくないですか。
すごい、
やった
ー。スタートした途端、スタッフが対応できないくらい早く黒川さんが鮎を釣り上げます。一方の今井さんはというと、なかなかうまくいかないようです。なあさん、頑張れ。
あの鮎の大群が来たらあげる。鮎の大群が来たらあげる。鮎の大群来たんちゃうか、これ。パッとあげる、パッとあげる。ダメだ、もう釣れる気がしない。
鮎釣りではなく鮎かけの体験です。釣り上げた鮎はその場で塩焼きにしてくれます。
我々の戦利品が今さっとこう串に刺されましてね、塩も振られてですね。これ超新鮮な。
だってピクピク動いてますよ。そのさっきまで来てたんです
よ。そうだよ、そうだよ、でちゃんとこうなんか炭火のね、台みたいな立派なのがありまして、今そこで焼かれております。
これ絶対焼けたら美味しいですよね。
そうだね、
ビンチョウタンですよ。
本当だ、まさに釣りたてや
ね。こんな新鮮なの食べられることまあないですよ。
ないない、ない、ね、無事に私でも釣れたしね。
だいぶ苦戦してますよね。なんなら諦めかけてますよね、最後の方。
諦めるなんて言葉は私にはない。
いやいやいや、だってちょっと誰かやってって言いそうになってたでしょ。
そんな目はしてました
いよいよ流しそうめんです。
流しそうめん来ましたよ。
嬉しい。これなんか丸いテーブルに水がぐるぐる回ってますね。
ね、でそのそんな流しそうめん初めて見ました。
真ん中にそうめんをポンと置いていただきまして、
はい、
だここも密かに水流れてるからちょっと涼しいのよね。
確かに。
ちょっと冷たいところから取って流す。
自分で取って
自分で流し て、
それを取って食べると
一周回ってくる間に美味しくなるんよ、これ。
冷たくなります、ね、
そうそうそうそう。
で、不思議よね。すぐ取れるから麺も伸びなくていいんですよ。
あ
ー、あゆも来ましたよ。
た、
すごい、釣ったあゆがやってきた。
すごいな、フォトジェニックな鮎来た。忙しいな。
ありがとうございます。
ちょっとめっちゃ大きいですよね、この鮎。
ちょっと写真撮ってから。あ、いいね、いいね、
いい香り。いいね、
香魚ですからね、鮎はね。香る魚と書きまして、
香魚、
香魚と言いますのよ。そうなんです。とりあえず流すよ。
はい、
はぁ、取れた。
うん、冷たくて美味しい。これ最高ですね。
いいわ、ちょっと
取れた。
うん、
めっちゃ取りましたね、
めっちゃ取った。
アユも行く？
行きましょう。アユはやっぱり丸かじり。
かぶるんやね、これ。
丸かぶりですよね。いただきまーす。
暑い。あふー。
皮がパリパリで、
パリパリ、
身プリプリですよ。めちゃくちゃ美味しい。
塩がいい感じね。
ついてますよね。
うん、お
これは美味しい。
うん。
やっぱりさっきまでね、ピチピチに動いてましたから。
そう、ね、超新鮮だよね。
ねえ、いや流し止めもしたいし、鮎、うん、も食べたいし。
ほんまに贅沢というか、
ね、
やりたい放題。
そう。
いやもうクロガちゃんめっちゃ美味しかったね。
何食べても美味しかったですね。
本当に美味しくて今我々すごく幸せな気持ち でもちろん流しそうめん
楽しかったですね。
楽しいですね。
赤城谷水郷の赤城貞子さんです。
回るそうめんですよ。回転式の
ご家族で楽しめるのもいいですよね。
そうですね、あの家族の方がお話もできますし、
ね、子供さんとかすごい楽しみ、そうそうそう、楽しめそうですよね、
は
い、
あの自然も周りにありますしね、鳥の声とか風の音、はい、で水の音を聞きながら、はい、それでそうめんの味も倍増するのと違いますか。
鴨川の滝もね、
そうでしょ、滝もすごかったでしょ。あの雨降った後はすごいです。
今日でもすごかったですよね。すごい水の量が多くて、
でお天気続いた時にはちょっとあの白糸のような滝になるんですけど、は
い、
でもそれもまた風流でいいですよ。風景も楽しんでいただきながら食事していただくというのかな、そんなのがいいのかなと思うんですけど、どうでしょう。
ああいう掛けもできるのね。
しましたね。
しました。結構でも小さいお子さんでもできるんですよね。
そうですね、子供さんの方が釣れるみたいです。
ああの
おじさんの仕方を教えてもらう、素直に聞けるから。
あ、素直じゃなかった。
心がちょっとあれかもしれへんけど、いや無事に釣れて、でそれを食べる、またね、
そう、もうその場で焼いてくれるっていうのがいいですよね。
そうですね。
いやもうゆっくり遊べる素敵なところなんで、本当にご家族とかでね。
そうですね。
あのこれでも期間限定なんですよね。
そうです、4月の後半から、9月30日まで営業いたしております。お休みなしで。
わかりました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうぞまたお出かけくださいませ。
今度は新緑の中をドライブです。少し走ると小さな休憩所っぽい場所が現れました。田辺市鮎川の小川地区です。
流しそうめんを食べ、
はい、
鮎をいただき、ちょっと移動したんですけれども、
そうですね、
その途中の山々も緑がもうほんと綺麗ね。
また鳥もええ声で鳴いてますし、
鳴いてるしね、もうなんかもう本当にただただそれでのんびりできるなと。
ねえ、もうここに来るだけで、うん、こうなんかリフレッシュできる感じがしていいですよ ね。
いいもんもらってる感じするもんね、
はい、
でね、もちつかの里と書かれた看板があります。
どういうことですか。
もちつかないんじゃない。
ええ
どういうことなんでしょうね。
お餅をつかないってこと。
ここになんかね説明があるのよ。
またなんか難しそうな説明ですね。
もちつかぬ里、6世紀の風習を破りお詫びの餅献上。
ほう、
どういうことや。
どういうこと。
これがね、
6世紀の風習、
ここに昭和10年に載った新聞記事が書かれてるんです。
はいはい。
でさっきちょっと頑張って読んだんですけれども、
頑張って読みましたね。
この王道の宮様がお餅を家に置いてあったやつを、
うんうん、
もうお腹空いてるしあれもらえないかみたいなことをおっしゃったんだけど、うん、断っちゃった、
はい、
で後でそれが宮様のご一行やったということを知ってごめんなさいって思って、でみんなでもう私たちも餅は食べませんというのをなんと600年、
すごい長い期間ですよね。
そうだから餅は食べませんし、まあつかないっていうことで、
あーだから餅つかぬ里
だったらしいよ。でそれが600年間ずっと続いてたんだけれども、その600年祭の時にこの風習を破って初めて餅をついて捧げて、
はい、
お詫びをね、お願いしましょうというようなことをしたんするよっていう記事、これ
するよっていう記事なんですね。
が100年前やから、
あ600年ずっと餅をつかず餅を食べず村の人たちは来たっていうことですね。
すごくないそれって。 こんなに餅巻きとかが流行ってるというか、ずっとある和歌山で
確かに
餅をつかない里があったっていう、
びっくりですね、
うん、このお名前もなんかすごいもんね、誰かれなく言い出したのかな、あそこは餅つかぬ里やって言って
かもしれないです
ね
でもすごい残る名前です
ね、名前ね、気になるもんね、いや歴史があるんやなこれ。
宮様というのは暗殺を逃れてこの地にたどり着いた後醍醐天皇の王子、大塔宮守吉親王のことで、大塔の名の由来にもなっています。さあ新緑ドライブを再開します。またまた何か見つけましたよ。
まあ、景色綺麗やな言いながらですよ、
はい、
山をどんどんこう登ってきましたところ、
ほう、
これはオブジェですか。
あさ、これ何
これは
人
釣りしてるんじゃないですか。
あ
で竿の先が
魚、
アユ、
アユでかくないですか。
大きいよね
人のサイズ感からすると、あれアユやったら
あれはイルカぐらいの大きさありますよ ねクジラまではいかへんかな、
う
ん、
マグロとかね、
確かに確かに、
うん、ぐらい
の、何にも書いてなくないこれ。
そう、ここがどこかもわからない、
ま、あのちょっと休憩できるようなね、
はい、
あのベンチなんかがありまして、でこのなんか木で作られた人と思われるものと、
はい、
あのきっちり竿がしなっててね、いい感じに、
そう、ええ感じのモニュメントなんですけど、
面白いなこれ、
何の説明もない
ないねん、だからスーって通り過ぎてしまいがちなんですけど
確かに、
ちょっと近づく、これしかしほんまに何にも書いてない、
ほんまにないですよ、中に入ったらあるんかな、
なんか書いてんのかな、あ、なんか、あ、ベンチか、
ベンチ、
あ、ベンチに座って釣ってる様子を眺めるっていう空間ですかこれ、
にしては距離近すぎますけどね
何も書いてないよね。
書いてないですね。
書いてないよね。これ何の魚か当てる？答えはどこにあんねやろ。
答えないから当てようないんちゃいます？
一応決めとこうよ。
でも
場所的には
アユかな。アユ
かな。
アユが釣れそうな感じです
ね。そうね。すぐそこに川がね、
はい、
あの流れてますんで。答えのわからん問題に出会ったぞ
これは困りましたね。
これちょっと誰かわかる人いたらちょっと聞きたいです
ね
なんで作ったんやろうとかね、
そう教えてほしいですよね、
うん、でもなんか可愛い、すごく、うん、
ここは富里温泉乙女の湯の近くです。目の前には引き川が流れています。温泉は新型コロナウイルス感染拡大防止のため去年から休館しています。このオブジェは30年ほど前に観光 PR の一環で村が作ったアユ釣りの像で、当時から説明書きなどはなかったようです。というわけで正解はアユということになります。女子たちはさらに山深くに分け入ります。
先ほどからこうぐんぐん山へ入っていく感じのね、
はい、
ドライブを我々続けておりましたけれども、今ここが安川渓谷、ここにトレッキングマップっていうのがあるよ、
はい、現在地から雨乞いの滝まで30分かかって、また戻ってくるのに40分かかる、
うん、でもねこんなに早く行けないという話、
そうなんですか、
もっと大変みたい。ま
あ、
なんか本気のトレッキングの格好をしてこなダメですけど、まあ、ちょっと雰囲気だけでもね、だってすごい川が綺麗そう、見てみてこの写真
ね、えすごい綺麗ですよね、
深い青というかね、緑というか、
和歌山はね今水の国和歌山で売り出してますから、
うん、そのなんかパンフレットとかでも結構使われてる場所があるらしくて、
へ
ー、だからその中でもおすすめの綺麗なとこがいっぱいあるんやろな。
あ、それはでもちょっとでもいいから見たいですね。
ちょっと見に行こうか。
ちょっと行
きましょう。ちょっと行きましょうよ。
あっちにねトンネルあるんですよ。う
ん、ほんまや。
あっちですかね。
トンネルの方を。でこの地図で言うとあれくぐって降りると川に行けそうだよ。
ほうほうほう。じゃあトンネル行きましょう。
あ、いいわ。私ね好きなのよ。このなんか歩いて渡るっていうかくぐる
トンネル。
昔ながらっていう感じのね。
またこのなんか秋には紅葉が綺麗らしいんで。
あ、いいですね。
今は青々してるけどこの葉っぱも綺麗だね。
ね、
じゃああれくぐるとさ別世界かもしれん。あ、水の音する。
ね、
安川トンネル。
なんかポタポタ雫が。
あ、これさ本当にあのちょっとボコボコした上の感じが、
ね、
まあなんか昔ながらというか、
こう岩を削ってできましたみたいな感じのね、うん、
しますね。
すごい。
あ、ほら見て見て、このトンネルから向こうの景色が見える感じが素敵よ。あ、青空も見える。緑と青と。
いい天気でよかったですね今日は。
ほんとほんと見てー、
すごい、
めっちゃ綺麗、すごい
ね。
引き川の支流、安川の上流にあります。トンネルをくぐると渓流への降り口があります。水辺に降りてきました。まさしく秘境です。
すごいさ、秘密の場所に来た感があるね。
ねえ、
めっちゃ綺麗やし、流れていく感じもかっこいいというか。
あそこがちょうどね、ちょっと滝みたいになってて。
あ、そうだね、
落ち口になってるから、そこに水がこう渦巻いててね、うわ
ーっていうのもね、
すごいいいですよね。
とにかく綺麗だわ。
綺麗。
ゆっくりゆっくり川の近くまで参りまして、
皆さん主みたいになってます、
安全なところに座り込んでおります
あのめっちゃあぐらかいって主みたいに座り込んでますけど、
ここ安定してますよ今これちょっと水も、
あ、いいですね、ここやったら触れますよ。
あー、
気持ちいい。
なんだこれ、
これはいいですね、
こりゃいいな。
よっ、わっ、バシャバシャして遊びたいですね。
遊びたいな。
あ、これはいい。
本当にこう足つけてさ、えへいとか
やりたい、
やりたいな、
やりたいな。
いやー、いいね
ー、緑も綺麗だし。
そう、いや、もう今までも綺麗だったけど、何が違うのかっていうぐらいすごく透き通ってるね。
ね、
綺麗だわ、癒されるね。
もうずっとここでこうマイナスイオン浴びて、
浴びよ浴びよ、これからのために、
はい、
しばらく浴びてから
ここで体力を温存して
していきましょう。
いきましょう。
はい。
最後は山の景色です。平瀬地区にやってきました。
いやー、今日は本当に美しいものいっぱい見ましたけれども、
はい、
この旅の途中でね、乙女という文字をよく見かけませんでした。
見かけました。道中いろんなところに看板とかでね、乙女って書いてましたね。
ありましたよね、
はい、
乙女の湯行きたかった。
そう、でもね、行ったんですよ。
行った、
行ったんですけど閉まってたんですよ。
お休みなんですよ、
ね、
今もうバリバリ我々乙女をさらに磨こうと、
そう
張り切ってたのにね。
そうなんですよ。
ちょっと残念ですけど、またいつか行きたいなと。
磨けると思ってたのにな。
なのよね。
ね、残念、本当に。
でもここにね、
はい、
乙女の寝顔展望ポイントっていうのがあるんですよ。
書いてますね。
乙女の寝顔って何や思う？
寝顔
あれです、どうぞ。
わー、すごい。
山なんやけど、
はい、
乙女の寝顔でしょ、ちゃんと、
うんうんうん、寝てる寝てる。
ちゃんとあのおでこというか鼻のラインと顎とか、うん、
はい、
あとなんか髪が長いんじゃないかと勝手に思うんやけど、
このね、緑のこのラインがさーって流れてる感じがね、
すごいね。
すごい。
乙女寝てるよ、
ね、こんな風にちゃんと見えるんですね。
わかるね、これ一応ここにはハンサミネ894メートルって書いてるんで、
はい、
ハンサミネという場所で、うんうん、で、あれ894メートルもの高さがある
きっとあのおでこのところが894メートル
ぐらいかな、あそこが一番高そうだもん ねで寝てるって面白いな。
ちゃんと寝顔に見える。
いや、だって見た瞬間あれやって
なりました。
思って嬉しかったもん。
そう、テンション上がりましたよね。
ね、まあまあ今テンション上がってますけれども、
はい、
我々もこうあの美しい寝顔でね、
うんうん、はい、
寝ていられるように。
そうですね、
はい
はい、
健やかに、うん、そして美しく乙女をこれからも磨いていこうと、
はい、
思っておりますし、また改めて乙女の湯も来たいしね。
行きましょう。
行きましょう。
はい。
じゃあまあそれまでにも乙女を磨いていこうと思っております。
田辺、新緑と清流が美味しい黄桃の旅いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開しています。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは三浦千秋でした。では旅のまとめです。
いや楽しかったな、
ね、今日もたくさん回りましたね。
本当に美味しいものもあれば、はい、美しい自然もあって、気持ちが本当にリフレッシュしたというか、
自然からいっぱいパワーもらった気がします。
いいな、本当に旅っていい
ね。
ここに観光案内図があるので、ちょっとこれを見ながら今日の旅を振り返ってみようかなと思います、
はい、
まずスタートが道の駅ふるさとセンター応答、
そこから川眺めながらスタートしましたけれども、
うん、もう早速川に手つけて、
そうそうそうそう
もうワクワクした感じでスタートいたしまして、
はい、
そこからですね、こう道をビューっと行きましてですね、次に出会ったのが、そう、赤木谷水郷、
あゆ釣りもしましたし、
したした、
そうめんも食べましたし、
食べたし、
なさん一個も釣れへんし、
釣ったよ
めっちゃ時間かかって釣りましたね、かかった
けど釣りも楽しいけど、いやもう本当に美味しかったね。
ね、
やっぱあの自然の中で食べるってもうそれだけでいいよね。
鳥の声聞きながら、うんうん、滝の音聞きながら最高でしたね。
また赤木さんたちがね、素敵な人たちで、
はい、そうですね、
みんなをこう楽しい気持ちにさせてくれるというか、また行きたい。
はい、行きましょう。ここ
また行きましょう、
はい、
でそこでのんびりさせて、もういきなりのんびりしました。
そう、のんびりしました
次に行ったのが、まあ、乙女の湯もチラ見してから安川渓谷に行きましたね。
まあもうこんなに綺麗な水があるのかっていうぐらい綺麗でしたね。
そうなのよ、もうスタート地点から水綺麗やな言ってたけど、それでももう一回わーってなったもんね。
見ました、もうそれこそテンション上がりましたよね。
ねえ、いいね、おすすめ、
ね、もうマイナスイオンいっぱい浴びて、
はい、
癒されて、
癒された。もうまた行きたい。でも
ね、今すぐもう一回戻りたい
もう一回だいぶ癒されなあかん。
そうですね。
で、まあ、乙女の寝顔を見たと、
はい、
いうような感じで、まだまだこのマップを見てると行きたいところありますね。
ありますね、気になるところいっぱいありますからね。
ありますね、これはまたゆっくりと来たいな。気軽に来れて、でもなんか秘境に出会えるという、
秘境感がすごかったですね、すごかったね、今回ね。
割とスッと車も来れる
そうね、スッて来れるけど、うん、秘境みたいな。
いいね、
人もそんなにね、たくさんバーっているわけでもなく、そうそうそうそう、
今日もいい旅をさせてもらいました。次どんなとこ行きたい、
今日みたいな秘境旅もいいですし、
いいね、いいね、
前みたいに食の旅もいいですし、
いいね、いいね、食べたいね。また今度はの海もいいね。
あ、海もいいですね、今回山が多かったですからね、
うん、なんかもう旅はほんまに楽しいな、
ね、どこに行ってもこう楽しみがありますから ね、
うん、また皆さんにあの素敵なところがお伝えできるよう、我々もどっか行くのを楽しみにしております、
はい、
ということで、ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直樹と
黒川彩香でした。
それではまた、
バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は6月26日の放送です。お楽しみに。